古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
道の駅宗像、日頃スタッフの井上です。今年のバレンタインとホワイトデーの贈り物は宗像市のチョコレートショップ梅屋さんとコラボしたフラワーギフトボックスはいかがでしょうか。チョコとたくさんのお花を詰め込んでいます。予約受付中です。待ってます。
こんばんは、坂田修大です。今週は塩路山にある古代の山城、大野城跡を歩きます。半時計回りに尾根を半分ほど歩きました。見どころがたくさんあるのに驚きました。大原山まで歩きましたので、今回は小石垣から歩きます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんです。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。今回から歩くコースについて、
前回はですね、こうぐるっと南の方から回ってきましたので、今日はぐるっとですね、はい、大野城跡、塩路山の東側を通りまして、はい、小石垣、そして百間石垣を見まして、そして最高峰の毘沙門天を目指す、いわゆるこう塩路山、大野城跡のこうぐるりと東側から北側にかけて、巡っていこうかなと思います。
半時計回りに、歩いています。毘沙門天っていうところまで、どのぐらい距離あるか分かりませんが、毘沙門天のあるところに扇山っていう、まあ、ここが一番頂上といいますか、一番高いところですかね。
はい、そうですね。塩路山で、前回、ご紹介した大原山は東側でですね、354メートルですが、今回行く毘沙門天があります扇山、これが、西側に位置します塩路山で一番高い410メートルのところですね。そこまで津川さんとご一緒に歩いていこうと思います。
はい、塩路山西側に位置する扇山、410メートルと書いてあります。そこへ向かって歩いていきます。
小高い坂道を登ってきました。小石垣へやってきました。
小石垣のてっぺんに来ました。ここから石垣の上から下を見下ろしますと、石垣が途中で崩れて下の方に転がって落ちていってるという感じのところです。で、石垣自体はまだきちんとしますね。
はい、ということで、前回ですね、東側には大原山という、354メートルの高い山があるとご紹介しましたが、そこからこうずっと土塁線を巡っていきますと、33石仏、江戸時代に、祀られた観音様ですね、そういったものがこう16番、17番、18番って続いていくんですけども、その、札所を通り過ぎながら、でやがてですね、実は大野城の南側もそうだったんですけども、北側も実はその土塁がですね、外側部分、内側部分でこう二重になってる部分があるんですね。これはまた今後の調査によって変わる可能性があるんですけど、今のところこう二重になって守りを固めていると。
すごいな。
で、こう大原山がずっと下ってきまして、で道の分岐がまっすぐ行くと外側の道路線、で左に曲がると内側の道路線という、分岐があるんですけども、でそこを左側、内側の道路線の方に曲がっていただいて、しばらくなだらかい道を下っていただきますと、この小石垣に到着するわけなんですね。
分かりました、大体の。
最初の方にですね、南の方には大石垣があるとご紹介しましたけども、それに、対するような北側の小石垣と言われるわけなんですね。
大石垣に対してこれが小石垣と、
そう言われてるわけなんですけども、でも実際ですね、そういうと、その小さいってついてるから、そのなんかちっちゃいっていうイメージじゃなくてですね、実はもともともっと大きかったのではないかと。
ああそうですか、
はい、で実は何回かですねご紹介してます、その江戸時代のですね、1806年に書かれたと言われます、大野城太宰府旧跡全図という、まあ、絵図があってですね、まあ、これは江戸時代のこの太宰府地域のいろいろな実績をこう書き込んだ網羅した非常に参考になる絵図なんですが、でそれの、まあ、ここの部分を見てみますと、まあ、やっぱり小石垣って書いてあるわけなんですね。で、あ、やっぱり江戸時代にすでにはやっぱり石垣があったというのは分かってまして、はい、でこう絵図に石垣が書いてありまして、で実はそこにですね2つですね、30件30件って数値が書いてあるわけなんですね。で、まあ、いわゆる今で言うと、まあ、54メートルぐらいに当たるんですけども、はいはい、でもしかするとこの今水害で壊れて復旧してますけども、はい、江戸時代にこの数値を参考にするのもしかすると54メートルの合わせて、まあ2箇所合わせて今108メートル近くの石垣があったんじゃないかなと。
あ、そうですか。今こう見える部分では半分にも満たないような感じがしますけどね。
そうなんですね。だからもともとは大規模だったのがどうしても水害でですね、崩れてしまって、実は今私たちが立ってるちょうど登山道の上、登山道の真下に小石垣があるわけなんですけども、はい、これも実は水害などでですね被害を受けまして、それをきれいに修復したものに当たるわけなんですね。なので、まあ、もしかするともともとはですねもっと小石垣とはいえども、はい、かなりですね大変大きな規模を誇った石垣があったのかもしれないと考えられている場所になっております、はい、
途中でやっぱり少しこう崩れてますもんね。
そうですね、現場見ていただくとやっぱり水害の影響でですねこう石材が散らばっているんですけども、で、まあ、この小石垣、まあ大変立派に残っているんですけども、はい、でこの小石垣のそばには、まあ、縄文もあったと考えられているわけなんですね。
そうですか、縄文も。
いわゆる小石垣にあった縄文なので、まあ、小石垣縄文跡と呼ばれるんですけども、
で、
まあ、門の跡自体はちょっとなかなか詳しく分かってないんですが、実は小石垣から下を見ていただきますと大きな石が実は案内板、かつて案内板があった場所にあるんですが、
そこに、はい、あ、本当だ、はい、まあ、2、3メーターぐらいのね
大きな石がですね、
ありますね、
小石垣から見下ろすとあそこにですね大きな石がポンと置いてあるんですが、あれがですね、小石垣の縄文の礎石と言われているものになるんですね。
あそこにじゃあお城の門があったと。
そうです、おそらく
いうことですか。
そうですね、ここの土塁に、はい、石垣のそばにあって、で、まあ、川で流されてあそこに、
あそこまで行った、
で見つかって、で今はあそこに置いてあるということで、まあ、元々はやっぱり土塁線上にあったものだとですね、思われるんですけども、
今置いてある門の礎石ですけども、その門の礎石はこの石垣からかなり離れて、ちょうどこう平行になった部分があるんですが、その谷の底みたいなところにありますね。その向こう側に今川が流れて、そしてですね、そこからまたぐーっと山が続いてまして、その大きな山が 4,50 メーターぐらいはあるような山が目の前にあります。そのちょうど谷間のところにそのお城の門の跡があるということで、これ絶好の場所ですね。
そうですね、何気なく通ってしまうと見逃しそうですけど、まあ、ここにかつて縄文があったとそういうことを教えてくれる礎石がどんと置いてありますので、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。そうですね、はい、それではせっかくなので、じゃあその礎石が置いてある方に降りていこうと思います。
はい、はい、では礎石のありますところに降りていきます。今日は、まあ、2、3日前の雨のせいで雨が残ってたんでしょうか、下がぬかるんでおりまして非常に危険な状態ですね。これを滑らないように降りていきます。ここから今ちょうど降りてくる途中ですけども、小石垣というのを振り返ってみますと、やっぱりですね、まあ石垣としては 4,50 センチぐらいの大きさの石をずっと下から積み上げていったという感じですが、残っているのはだいたい10メートルぐらいですかね。で幅がやっぱり10メートルぐらい、そのぐらいの石垣が残っている感じですね。あと下の方は崩れていっているという感じです。下に降りてきましたら目の前に先ほど紹介しました門の跡の石ですね、が そんなに大きくありませんでしたね。横1メーター半ぐらい、縦1メーターぐらいのところに四角い穴が2つ開いているという、そういう石です。はい、はい、
でちょうどですね、あの先ほど上を通ってきました小石垣をちょうどまた綺麗に眺める場所になるんですけども、こちらに置いてあるのがその、小石垣縄文の礎石と考えられている石でございます、はい、であの先ほど申しました江戸時代の旧石前図の絵図にもですね、実はあの門の石末ということで、実はその時分かってた礎石っていうのが実は地図にいろんなところに書いてあるんですね、はい、で門の石末って書いてる礎石で、まあ、この小石垣のところにも実は書いてありますので、まあ、江戸時代から多分存在が、
あ、ここにあったと、
はい、ただあの場所的にですね、あの詳しくお聞きすると、実はあの近くのこの川のところから見つかったということなんですね。なのでおそらく土塁線上の縄文にあったのが水害で川に流されて、でそれが見つかったので現在はまあこのちょうどいい場所にあの移動して置いてあるということで、はい、でまあ残念ながらあの詳しいことはですね、縄文の遺構なんかはまだまだこれからなんですけれども、あのまあそばにはちょっと老朽化してしまっておりますけども、あの小石垣のイメージの絵がついた、
は
い、ご案内とかですね、ご紹介のものがちょっと、
看板の残骸がしてますね、小石垣は城の東北部にあり、二重土塁の内側の石塁であると。石塁はほとんど崩れてしまったが、上の端幅5メートル、高さは10メートル、あ、やっぱり高さが10メートルぐらいですね、両岸の間が30メートルほどで水門もあったのだろうと、現在見えている部分は、まあ、小さな部分で一部分ということで、それに続く右側に大きな石垣があったんだろうという、そういう絵が描いてあります。これは小石垣復元図という絵で、もったいないですね、これきちんと直してはいただ
いて、今後整備が進むと思いますので、はい、ということで、まあ、北側にですね、あの訪れまして、まず北側の縄文と石垣、はい、小石垣縄文と石垣を、ご紹介させていただきました、はい、で、ここで下に下ってきましてですね、で、先ほど津川さんがおっしゃる、あの小さい川を渡り、橋を渡りますと、はい、でこの高い尾根ですね、これが実は土塁になってまして、
土塁ですか、
はい、でこの高い方のですね山道を行きますと、実はもう一つ石垣と縄文がございます。
あ、そうですか、
はい、でこの高い尾根線を行きますとですね、実はあの北石垣と北石垣縄文と呼ばれる、まあ、その石垣と縄文が実はこの尾根を登っていたちょうど百間石垣までの中間ぐらいにあるわけなんですね。でこちらの北石垣とあの北石垣縄文というのはちょっと特徴がございまして、
はい、
であの北石垣なんですけども、実はですね、あのこちら今ご紹介した小石垣は、まあ、いわゆる川が流れる谷を塞ぐような感じなんですけども、ね、ちょっと北石垣の方はちょっと趣が違いまして、はい、尾根のこう先端にかかるような感じでこう貼り付けてあるような石垣であるというふうにあの調査で分かってまして、まああのおそらくですね、例えばあの防御のためだけではなくて、うん、ちょうど多分ですね、今木々が覆われてますけど、おそらく1350年前木々がなければこう北からやってくる敵に対してのこう非常に見渡しのいい場所に位置してますので、こう V を見せつけるというかですね、まあ、まさに大野城の堅固さを見せつけるような、そういう見せるための石垣でもあったんじゃないかなと、そういうふうにも言われている石垣でございます。
役目が違うという、
はい、
敵に、まあ、威嚇するような
見せつける
堅固なんだぞというそういう石垣だったと、
はい、まあ、そういう石垣だったのではないかというふうにも考えられているわけなんですね、はい、
なるほどね。
でその北石垣のそばにはあのご紹介した北石垣縄文が設けられていた、そうなんですけども、あのこの門がですねちょっと普通の門と違いまして、はい、あのこれまでご紹介した太宰府地縄文などは、まあ、普通に平坦な道に門が設けてあったんですけども、はい、こちら あの北石垣縄文は調査されたらですね、はい、実は平坦ではなくてですね、こうやってきた道のちょっと10メートルぐらいこう崖を作りまして、その上に門があると。で普段の出入りはその段差にですね、はい、はしごなどをかけて出入りするという、いわゆるこれあの専門家の方は検門というかける門というふうに言うんですけども、検門構造だったというようなそういう縄文だったらしいというふうに言われています。
あ、そうですか。また縄文もちょっと違うんですね。
そうなんですね、で、まあ、当然あのはしごをかけて出入りするので、普段はやっぱりあの人もそんなにですね、はい、まあ、大量に移動できませんし、物を運ぶのも大変ですけども、はい、まあ、いざ敵が来たらそのはしごさえ取ってしまえばもう10メートルの高さを登ることを敵ができませんので、まあ、守りに関しては非常に強い縄文だったというふうに言われてます。
あ、そうですか。 いろいろ考えて作ってるんですね。
まさにこう1350年前のですね、人々がいろいろやっぱ工夫というか技術を使って、はい、作ってるんですけども、でさらにこの北石垣縄文でですね、はい、特別なというか注目されるのはですね、実はその、水害、平成15年の水害を受けてですね、はい、その時の、はい、まあ、調査で確認された縄文なんですが、はい、実はですね、こう門の礎石とともにこう門の柱をですね支えるその軸を受ける金具、はい、鉄製の金具が実はそのまま出てきたという、非常に門の構造の部品がそのまま出てきたという非常に珍しいものなんですね。で実際その鉄でできた門の軸を受ける下のですね金具なんですけども、だいたい25センチぐらい、25.5センチぐらいでして、重さが 12.8 キロあるそうなんですね、は
い、おすごい、
は
い、
で九州歴史さんが調査したんですけど、まさにこう1350年前の門を実際にどう構造して使ってたのかっていうのがやっぱり分かるものがですね、
想像できるんですね、
はい、まあ鉄製品もまあなかなか残りづらいんですが、まさにその貴重なものが出た縄文ということでして、まあ、この小石垣からですね、はい、ぜひ土塁線上、川を渡って尾根状に上がっていかれますと、その北石垣と北石垣縄文が残っておりますので、ご覧いただければなと思うんですが、はい、すみません、この時ちょっと私足を痛めておりまして、この川を渡りまして左の尾根に上がりますと北石垣なんですけども、はい、実は右手の方にですね、はい、保守管理用 のアスファルト道路がずっと百軒石垣まで続いてますので、はい、今回はちょっとそちらの方をお伺いしながら、はい、見どころをご紹介していきたいと思います。
はい、はい、分かりました。そういうことで、小石垣というのを見てきました。
小石垣を見まして、今度は百軒石垣を目指して石垣を下へ降りてきますと、途中きれいな滝が見えてきました。
さて、そうやってですね、木立の間を歩いてきますと水音がちょっと激しくですね、大きめに聞こえてきますが、はい、こちらが鮎返りの滝と呼ばれるです
。鮎返りの滝、はい、鮎は帰ってくる、
帰ってきた、おそらくこう登ってきた鮎が帰ってきたんじゃないかなと思うんですけども、ちょうどですね、道の左側
から、左側に、はい、左下に見えますね。
わ
あ、こっから下へ落ちてる。
はい、
そうですね、どのぐらいあるんだ、 4,5 メーターはありますね。
そうですね、段差がそのくらいあって、きれいに水がですね流れ落ちておりますけども、
はい、だいたい1本か2本か3本4本ぐらいに分かれて、上から滝に乗って落ちています。きれいですね。
いや、そうですね、まあ塩地山というのが大変、まあ、水が豊富な山ということでですね、お話してきましたけども、まさに先ほどご案内しました小石垣の方からずっと内部から流れてきた水がちょうどこの滝で流れ落ちまして、でさらに北側の海町の方に流れていくという、まあ、なかなか山の中に立派な滝があるというのも少ないかもしれないんですが、まあ、塩山のこう水の豊富さを示すですね、そうですね、まあ、非常に美しい景観になっております。
はい、
で大変まあ美しい景観なので、実は江戸時代の33石仏の札所にもなってまして、
そうですか。
はい、で実は崖の方にですね、はい、実は二十番札所が祀られてまして、はい、でこちらが下の方にですね、後の時代に別の二十番札所として三宝光神様とかが祀られるということで、実は川沿いにはたくさんの石仏なんかも祀ってあるという、まあ、そういう信仰の場ということでもですね、古くから大切にされてきたようなんですね。
この滝がずっとこう流れていく先の方ですね、だんだんこう少し細めになってますが、滝の幅としては3メートルぐらいかな、そこを滝がこう流れていってますが、その両岸にそういう仏様があると、
はい、あるので、ちょっと下っていって正面からちょっとその様子を見てみようと思います。
はい、この音を聞いてください。
滝の下の方へやってきました。
滝から100メートルぐらい降りてきたんですが、下から見上げられるという場所に来ました。わー、これは素晴らしい。
そうですね、道沿いからこう見下ろすとまた美しかったんですけど、はい、また正面からですね、来ていただいて見上げていただくと、よりこう大きさというか雄大さも感じられて、はい、
そうですね、
もう本当に
素晴らしい。
庄山にこんな素晴らしい滝があるんだっていうのがちょっと、びっくりするぐらいなんですけど、まさにこんな立派なですね、滝が正面で、もう大変、豊富なですね、はい、水量を誇って流れている、まあ、これが鮎帰りの滝でございます。
そうですね、下から見ますと10メートルはあるなという感じがします。でそして上の方からちょうど4筋ぐらいに分かれて水が流れ落ちているというところですね。
まあ、なんか現在の私たちもこう滝見るとなんかこう癒されるというかですね、感じるものがありますけれども、やっぱり江戸時代の方々もそうだったようでして、はい、実は菅さん、滝のですね、流れてる、はい、こうちょうど真正面の上のところにですね、
はい、
岩壁の岩肌に実は四角く囲って観音様があるのが
見えます。
はいはい、あれがですね、塩島33石仏の20番札所の仏様だそうなんですね。まあ、まさに滝の見守るかのような岩壁にですね作られているということで、
ということはあそこまで歩いていく道もあるんですね。
おそらくこう、滝を回り込んでですね、行くんでしょうけども、やっぱりこう江戸時代の方々にとってもやっぱりここは神聖な場所ということで建てられたんだろうなと。
はいはい、特に両サイドにもありますよね、仏様がね。
そうですね。で正面の江戸時代の20番札所以外にも、はい、例えば左側見ていただくとさまざまにこう仏があってですね、
下の方にもね、仏像が 1,2,3,4,5 20,30 ぐらいの小さな仏像がありますね。
こうまさにそういってこう修行の場というかですね、滝行などをされる信仰の場という、まあ、左側だと右側にもですねこうやってお祭りがされてたりしますので。
本当だ、仏様はもう本当にたくさんありますね。
まあ、やっぱりさまざまな方がやっぱりこの場所がそういうちょっと厳かな場所だということでですね、はい、祀られたと思うので、まあ、ぜひこう塩ジャマを巡る際にぜひ立ち寄ってですね、皆さんも少しこの癒されていただければなと思うところです。
今週は塩寺山にある大野城跡の小石垣を歩きました。この後百軒石垣へ歩いていきます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。今日は福津市の歴史資料館の面白い企画展ご紹介します。
はい、
福津市カメリアステージ歴史資料館で3月の10日まで古代ガラスと艶崎古墳群という企画展を行われています。
古代ガラスですか。
あのね、この古代ガラスって弥生時代とか古墳時代くらいの遺跡から出てくる古いガラスのことです。でこの艶崎古墳群が作られたのがまあ大体5世紀から7世紀ぐらい、
うん、
でこの艶崎古墳群プラス福津市内の遺跡から出てきたそのガラスをじっくり見ることで、
はい、
当時のこの交易とか交流が一体どこからもたらされたもんだろうなっていうのを考えましょうという企画展です、
はい、
というに教えてくれたのが福津市教育委員会文化財課の井浦はじめさんなんですが、井浦さんおっしゃるんです、いや今回ねこれね綺麗なガラスがどっさりじゃないんです、
うん、
成分別タイプ別に1種類ずつ展示してるんでちょっと地味なんですけどねっておっしゃるんですが、とんでもない、あのねこれブルーベリーですかみたいなコロンとしたもうブルーベリーの実みたいなガラスがあったりとか、その綺麗な青色水色黄色、うんうん、こういうガラスがね並んでるんですよ。で実はこのガラスの化学組成を調べるとガラスの元々ガラスの塊っていうのを作るときに原材料がどこから来たものかっていう一次生産地が分かるっておっしゃるんです。
ほう、
でこれがね大きく5タイプほど日本の国内にあるガラスって分けられるそうなんですが、一つはその中国エリアで作られたガラス、
はい、
それから東南アジアから中国の南部今でいうとまあタイとかミャンマーとかベトナムカンボジア、はい、この辺りで作られてるのが一つある、
うん、
さらにこう南東南アジアこうインド辺りで作られたもの、
ほう、
まだまだ西中央アジア今でいうとまあイランとかアフガニスタンとか、ほら兵が来たでしょ、
広いですね、
でしょ、ところがところがさらに地中海沿岸シリアとかエジプトあたりで作られてるガラス、
は
あ、これがね分けられるんですって。でこれらガラス玉について由良さんがこんな風に教えてくれました。
貴重ではあったんですけど大量に流通してるんですよね、はい、こう多種多様なガラス玉がですね大量に流通してるので、まあ、古墳からガラス玉が出るっていうのは珍しくはないですよね。なので割とまあありふれてる感があるんですけど改めて調べるとまあ結構な遠くからですね運ばれてきてて、あ、シルクロードと関係してるんだって改めてこうなんか認識するということで、割とまあ海外からにしてもこう近いところからじゃないかな、大体まあ朝鮮半島からもらったとか持ってきたとかいうことがこう当時の貴重品多いんですけど、まあ、さらにこう西の方とこうつながってたっていうの
は。で5世紀から7世紀の不屈に伝わってるけども作られたのはもっともっと前かもしれない、
うん、
このシルクロードずっと移動している年数プラス作られた現場での年数だからね、本当にどのぐらい前の人たちが作って運んできたのかロマン広がりますよね、うん、そして僕も、ね、今世界史学び直ししてますっておっしゃってました、
そうですか、
で他にもですねそのインドパシフィックビーズって言われるね不透明の赤色のビーズに混じってガーネット宝石が入ってたりもする、こういった面白みもあるんです。でまあ不屈だからっていうだけじゃなくて全国的傾向が、まあ、あのこのガラス製品あるそうなんですが、こんなこともおっしゃってました。
あの津屋崎古墳群の、まあ、例えばその勝浦峰の旗古墳とか100メートル級の前方後円墳ですね、で、まあ、あの鏡もたくさん出てるとか、まあ、そういったその沖ノ島とのつながりを感じさせるような、まあ、沖ノ島祭祀を行ったであろうその宗像一族 の, そ の, あの豪族のですねあの首長の墓、そういったところからやっぱこう沖ノ島に奉納されているこういうそのインドパシフィックビーズですよね、こういったのがやっぱ集中的に出るんですよね。こういったのはあのその他の古墳から、ね、あまり出ないですね、その大量には、まあ、少しは出ますけれども、うん、ですから、まあ、そういったその、まあ、あの津屋崎古墳群はやっぱり沖ノ島と関係あるんだなっていうのが、まあ、ガラス玉を見てもですね、まあ、分かる、うん、と思います。
面白いんですよ。
いや、ガラス玉からいろんなものが見えてくるんですね。
で貴重なものも最初はその大型のこの力のある人のお墓しか出なかったようなガラス玉も時代が下がっていくと割とちっちゃめのところからも出てきたりして、こういうふうな価値の一般化みたいなのも読み取れるので、ぜひ3月10日まで行われています福津市カメリアステージ歴史資料館でガラス玉研究してください。
中島理恵さんでした。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。